小川未明作、野原。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか、二人は仲良しになってしまいました。二人は、他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして、春の日は長くうららかに、頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野原が茂っていました。その花には、朝早くから蜜蜂が飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから、夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなに蜜蜂が来ている。と二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は山から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと顔を合わせました。
いや、おはよう。いい天気でございますな。
本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれど老人についてそれを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って将棋を指していました。はじめのうちは、老人の方がずっと強くて、駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して、老人が任されることもありました。この青年も、老人も、至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても、心は打ち解けていました。
いや、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったら、どんなだか知れん。
と老人は言って、大きな口を開けて笑いました。青年は、また勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると、老人は南の方を恋しがりました。その方には、せがれや孫が住んでいました。
早く、暇をもらって帰りたいものだ。
と老人は言いました。
あなたがお帰りになれば、知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。と青年は言いました。
やがて、
冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は、敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。
さあ、お前さんと私は、今日から仇同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けば、あなたは出世ができる。だから殺してください、と老人は言いました。
これを聞くと、青年は呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが仇同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、蜜蜂は日が上がると暮れる頃まで群がっています。今、戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても、空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人は、その日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら、石碑の礎に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。カナダから大勢の人の来る気配がしました。見ると、一列の軍隊でありました。そして、馬に乗ってそれを指揮するのは、かの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をして、バラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。